本日の説教題、私について来なさいは、マルコによる福音書1章17節から示されました。新共同訳新約聖書の62ページになります。1章17節でイエス様は、私について来なさい、人間を取る漁師にしようと言われます。ガリラヤでの福音伝道をお始めになるにあたり、イエス様はまず弟子たちを召し出されます。イエス様がもたらしてくださる救いは、福音伝道なしにはありえません。弟子たちはイエス様がこの世界にやってきてくださり、神様の御国が到来したと人々に告げ知らせるために召し出されたのです。イエス様ご自身が福音そのものであられ、神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられると信じさえすれば、私たちは死と滅びから救われます。この良い知らせを伝えるために、イエス様はここでペトロとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネに、私について来なさいと言われます。すると彼らは大切な財産や愛する家族を残して、すぐにイエス様に付き従います。イエス様は今この時御言葉を与えられ、御言葉に耳を傾ける私たちにも、人々に福音を伝えるために、私について来なさいと呼びかけておられるのです。マルコによる福音書1章16節をご覧ください。ガリラヤに福音を伝えるためにやってこられたイエス様は、この時ガリラヤ湖のほとりを歩いておられます。そしてシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になります。イエス様の方から漁師であったペトロとアンデレの生活の場にやって来られるのです。二人の生活の様子を説明する言葉は、湖で網を打っていると、彼らは漁師だった以外には記されていません。それだけにかえってその時の情景が思い浮かぶのではないでしょうか。ガリラヤ湖は周囲を山や丘に囲まれた湖です。面積は166平方キロメートルほどで、大きさは周囲が53キロメートルほど、最も広いところで南北が21キロメートルほど、東西が13キロメートルほどあります。私たちの身近な場所ですと、東京湾の入り口の浦賀水道にちょうど入るほどの広さです。湖と訳されていますが、ルカによる福音書以外は海を表す言葉が用いられています。天気が良ければ向こう岸がよく見えますが、天気が悪ければ全く見えません。また聖書にありますように、標高2800メートルを超えるヘルモン山などの湖の北側に連なる山々から吹き下ろす 嵐のような突風によって急に荒れる時があります。深さは43メートルほどで、教えられなければ想像もできませんが、湖面は地中海より213メートルほど低くなっています。湖のほとりに立ちますと、海面はそこから213メートルも高いところにあるわけです。塩分濃度は少し高いようですが、淡水湖で今も豊かな漁業資源に恵まれています。聖ペトロの魚と呼ばれるスズキに似た魚は名物として知られ、素揚げで食べられています。この時ペトロたちは網を打っているとあるように、投網をして漁をしていました。船に乗っていたとは記されていませんので、おそらく岸から投網を打っていたのでしょう。イエス様は二人に、私についてきなさいと言われます。この御言葉はイエス様の後ろからただついていくことを意味します。弟子が死を真似るとか、弟子が死を超えるというような意味は全くありません。むしろイエス様を乗り越えて前に出ようとするのは間違いです。イエス様の後ろからただついていくときに、私たちは喜ばしく幸いな人生へと導かれるのです。イエス様はご自分に従う者に人間を取る漁師にしようと約束してくださいます。この御言葉は元の言葉の意味に即して訳しますと、人間たちの漁師になるようにしてあげようとなります。人間を取る漁師と訳したときに注意しなければならないのは、人間を取る働きをされるのがイエス様であられることです。私たちは誠の神様ではないものにとらわれている人々を神様へと取り戻そうとされるイエス様の救いの御業に使えるのです。この朝に与えられました旧約聖書の御言葉、エレミア書16章16節の前半にはこう記されています。新共同訳旧約聖書の1207ページになります。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われる。この御言葉は南ユダ王国の滅亡を誠の神様以外のものを神とし、罪に陥ってしまったために主なる神様からもたらされた裁きと捉えています。主なる神様は多くの漁師を使わして人々を滅びへと釣り上げさせるのです。しかしイエス様は人々を罪による死と滅びから取り戻すため、ペトロたちを人間たちの漁師として召し出されます。すると二人はすぐに網を捨てて従ったのです。二人にとって大切な財産であったはずの網を片付けることもせず、すぐに イエス様に従ったのです。人々を罪による死と滅びから体のよみがえりと永遠の命に救い出すためにイエス様の後ろに付き従う人生、実りと喜びとにあふれた人生と導かれるのです。イエス様は私たちをそのような人生へと召し出しておられるのです。19節20節でイエス様はまた少し進んでいかれ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になり、すぐに二人をお呼びになります。するとこの二人は父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエス様の後についていったのです。ヤコブとヨハネはペトロとアンデレよりも経済的に豊かであったのかもしれません。網だけではなく船も持っており、雇い人たちもいたのですから、二人が経済的な豊かさを捨てていったのは納得できたとしても、父ゼベダイをおそらくは家族も捨てていったのには納得できないかもしれません。イエス様に従い福音を人々に伝えていく歩みは、この世界での生活を捨ててしまい、この世界での生活に無責任になってしまうのではありません。むしろこの世界と人々の救いのために責任と務めを担おうとするのです。この世界と人々を罪による死と滅びから救い出そうとされる父子聖霊なる神様の救いのお働きに喜びにあふれて用いられるのです。ヤコブとヨハネがイエス様の召しに応えてイエス様にすぐに従った時、ゼベダイは当惑したでしょう。しかし息子たちが特にペンテコステの後、福音伝道に用いられている姿を知らされ、父であるゼベダイもまた喜びと感謝に満たされたのではないでしょうか。この世界に誠の愛と希望と平和をもたらす父子聖霊なる神様の救いの御業に用いられる以上に、豊かな実りと喜びはありません。伝道者や教会の働き人ばかりではなく、すべての人がイエス様に従いゆくときに、神様の御国はすでに始まっています。イエス様は世界と人間を死と滅びから救い出すために、父なる神様の御心に従われ、十字架の上で私たちの罪をあがなってくださいました。イエス様の十字架の上での犠牲によって私たちは救われたのです。私たちを救ってくださったイエス様に従うことこそが神様の御国へと歩みゆく私たちの人生を形作るのです。ある神学者は 人は誰も信じなければ従うことはできないし、逆に従わなければ信じることはできないと言いました。パウロはこれを信仰による従順と呼んでいます。大切なのはイエス様の御言葉に聞いて従うことです。アフリカのガボン共和国における医療活動によって知られ、密林の聖者と呼ばれたアルベルト・シュバイツァーは、この朝の御言葉についてこう語っています。かつて湖のほとりで、彼が誰であるかを知らなかった人々のところにイエスがやってきたようで、イエスは我々のところに見知らぬ人、名もなき人としてやってくる。彼は我々に、私についてきなさいと同じ言葉を語り、我々の時代のために彼が果たすべき課題を我々に与える。彼は命じる。そして彼に従う人たちに、賢い人たちであろうと、単純な人たちであろうと、彼らが彼との交わりの中で経験すべき労苦や闘争、また苦難において、彼は自分自身を表すであろう。そして彼らは口では言い表せない神秘として、彼が誰であるかを自分自身の経験において知るであろう。この朝与えられました御言葉は、私たちにイエス様が召し出されたのだからすぐにイエス様に従うように呼びかけています。イエス様に信頼して従うときに、イエス様への信頼はより一層深められます。イエス様に信頼して従うときに、イエス様ならばこの時代の課題や困難にどのように立ち向かわれるかを知らされます。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様が、私たちこの時代の課題や困難に立ち向かう知恵と力と勇気を与えてくださいます。そしてどの時代においても課題や困難の根源である罪による死と滅びから人々を体のよみがえりと永遠の命に救い出すために私たちは用いられます。イエス様の後ろに付き従うとき、私たちは実りと喜びにあふれた人生へと導かれます。イエス様は私たちをそのような人生へと召し出しておられます。イエス様の十字架の上での犠牲によって私たちは救われました。私たちを救ってくださったイエス様に従うことこそが、この時代の課題や困難に立ち向かい神様の御国へと歩みゆく人生を形作ります。その歩みの中で、この世界と人々の救いのために責任と務めを担おうとするとき、私たちは日ごとに新たにされて、イエス様こそ神様の一人の救い主キリスト、 子なる神様であられるとの信仰の告白へと導かれるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、私たちは今教会に集められ共に行動礼拝を守ることができませんが、それぞれに与えられました場にあって信仰の歩みを続けております。どうぞ私たちをこの朝与えられました御言葉によって養われ、日ごとに主の祈りを祈り続け、使徒信条を告白し続けるものとしてください。どうぞ私たちを十字架の上での犠牲によって救ってくださったイエス様の召しに応えて、すぐにイエス様に従うものとしてください。どうぞ私たちをどの時代において課題や困難の根源である罪による死と滅びから人々を体のよみがえりと永遠の命に救い出す福音の伝道のために用いてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方、痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。私たちの前には教会の隣接地の購入と牧師館の建築という課題があります。どうぞ私たちを祈り求めるものはすべてすでに与えられたと信じなさい。そうすればその通りになるとの御言葉に導かれ、力づけられて神様の御心が実現される時を待ち望み、祈りつつ歩みゆくものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。